急に海外転勤が決まるとは困ったな。
家族みんなで海外引っ越し、いくらかかるんだろう。
ご安心ください。日通の海外引っ越しは一人一人に合わせた安心確実なサポートをワンストップで提供します。え、梱包もお任せしていいの？
お、意外と安いな。
お電話番号は 021-6115-5728。 無料でお見積もり中です。日通。
頑張るママの心のビタミン、ママサプリ。皆さんこんにちは。ママサプリの時間がやってきました。この番組は上海から世界へ、聞くだけでママが笑顔になるママサプリをお届けしてまいります。ナビゲーターは私、今日がお届けします。まず最初にお知らせですが、私のママサプリ公式ホームページがリニューアルされました。ラジオがですね、1話から今までの100何話までが、バックナンバー全部聞けますし、コラムも、ポケットページさんに掲載されているものをどんどんアップしてまいりますので、皆様の心の支えになれたらね、いいなと思っております。どうぞお茶飲んだりね、家事の合間に聞いていただけたら幸いでございます。では、今日も先週から引き続きまして第4週目を迎えますが、チャーリーさんこと犬飼剛さんではなく犬飼義成さん、
はい、
かもうなんか言うの疲れるわな、はい、スタジオの方にお越しいただきまして、はい、また、炸裂したトークをねお届けしてまいりたいと思います。ちょっと私たちの話は飛び飛びなのでお聞きづらいかもしれませんけれどもついてきていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日もちょっと講座でママたちにお話しさせていただいたんですが、今日は、チャーリーさんが考えられたツール、はい、うん、マンダラペアレティングノートという、はい、
ペアレンティング
ノートというね、はい、何遍聞いても覚えられないんですけれども、はいはい、講座をママたちに、はいはい、ママサプリの受講生の方にさせていただきまして、はいはい、実は、これ開発されて、うんうん、初のお試しということでね、本当、はいはい、幸いなんですけれども、はい、上海のママたちにお届けさせていただきましたが、はい、感想が来ております。
うん、
Y さんから、
はい、
今日も楽しかったです。ありがとうございました。はい、引きこもり、不登校、ニート、今日本が抱えている社会全体の問題ですが、うん、はい、世間の目がもう少しチャーリーのように、今この子にとってはそれが必要な時間なんだ、必然なんだ、はい、と長い目で見ることができたら、うん、もっと生きやすく、子どもたちが苦しまない社会になるのになと思いました。いつかやってくる思春期、反抗期に向けて、うん、チャーリーの経験を聞けて本当に良かったです。うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
しかし写真がぼやがかかっていて、うんうん、何か最後の晩餐風
ちょっと最後意味がわからないですよね
私が撮った写真がね、下手くそだっていうことなんですけれど、はい、すごいアップトゥデートじゃないですか、ね、今話してたこと で、
ね、
うん、ママたちにすごい響いたのは、チャーリーの生、はい、立ちというか、うん、ストーリーなんですね。うんうんうん、チャーリーは、はい、高校を出て、
はい、
大学を入られたんですけど、
はい、
なんと中退されて、
はい、
それから何をしてらっしゃったんですか？
その前に、
その前か、
その前にですね、僕ちょっとだけ自分の生い立ち、ね、キーワードなので、
うんうん、
でその感想にかけてお話ししていくんですよね。
はい、
ということはですね、僕ね、生まれた時に、はい、3歳ぐらいの時かな、知能指数が160あったんですね。で、犬飼い家に天才が生まれたって言われて、まあこれ160の知能指数ってどのぐらいなのかっていうと、アインシュタインは200なんですね。
すごいですね。
で、大体東京大学生は120以上って言われてるんですね。で、まあまあ平均はもちろん100ですよね。その中で160っていうと、ね、その当時、今はね、平均以下ですけども、脳みその中身はメルトダウンしちゃってますんで、
いや素晴らしい
なんですけれども、まあそんな時代を経て、
はい、
今度、 まあ、幼稚園の頃からいたずらっ子だったんですけども、例えば幼稚園、ね、先生のことママーって呼んで恥ずかしくなって家に裸足で帰っちゃったとか
えそれ何なのそれ、いたずら
初耳ですよ ね、 かわいいね、そう
初耳ね、
ですよね、
初耳って言わない、まあ、
もちろんもちろん、はい、たまにねおかしな言葉が出ますけれども、
さすが160、
いやいや、であのまあ、小学校の頃今度サッカー始めたんですけど、5年生から始めたんですね、
はい、
で今度6年生にあの船橋選抜、船橋市なんですけど僕出身が、あの全国大会で優勝したんですね、サッカーで、
すごいですね、
で今度中学校になったらバンド活動を始めるんですね、
うん、
まあ、これ バンド活動といっても、まああのパンクバンドなんですけども、でパンクのインディチャートでアメリカで6位でドイツで8位かなになって、
すごいですね、
で今度それがを経て、まあ、僕バイクが好きでバイク乗ってたんですけど、本当は高校はねバイク乗っちゃいけないんですけども、勝手に免許もなしで免許を取ってバイクを乗ってたんですね、でまあ定額だなんだってなってたんですけれども、ある日暴走族ってうちらの時代ってあったじゃないですか、今ねもうだいぶ少なくなりましたけども、でそこの、まあ、先輩みたいな人がちょっと犬飼い来いって言われて、まあ、呼び出されたわけですよ、不良グループっていうんですよね、でお前うちに入れと、バイク持ってんだからうちのチームに入れと、
うん、
で暴走族の格好ってなんかね、あの忍者っぽく履いてなんかグリグリ頭になって、うん、なんかネジ鉢でね、あの風雲竹市場みたいな格好して、うん、ブンブンブンブンやってるじゃないですか、あんな格好僕したくなかったんで、ダサいから嫌だって言ったんですね、いやだったらお前のこと潰すって言われて、そんな一人のね少年向かってね、で潰せるもんだったら潰してみろって言って先輩に立てついたんですよね、うんうん、いやじゃなくても、じゃあどうやったら入ってくれるんだって言われた時に、いや僕はリーダーだったらいいよって言って、じゃあお前だったらリーダーでいいやっていうことでリーダーにいきなりなってしまったんですけれども、
素晴らしい経歴の持ち主ですよね、ま
あ、素晴らしいというか最悪というか、
うん、
はい、でもそこで僕いろんな経験をしたと思うんですね、
うんうんうん、
やっぱりその周りにその暴走族になる人たちメンバーたちって結局やっぱり寂しん坊たちなんですよね、両親がいなかったりと か片親だったりとか、両親あの家庭不和だったりとかね、そんななんか環境の人たちばっかりで、まあ、そんな寂しん坊の集まりが暴走族だったんじゃないかなと思ってですね、なので僕あのなんだろうな、威張り散らしてる暴走族のリーダーとかでは全くなく、なんだろう、みんなで楽しいことやろうよ、
うん、
バイクを通して確かにそのねブンブンブンブン夜中にねやってうるさいかもしれないけども、楽しいことみんなでここに寂しん坊たちと集まって楽しいことやってりゃいいじゃないっていう形で、僕はなんか悪くて暴走族になったというよりは楽しくて暴走族になったっていう形なんですけども、うん、なんかそこら辺でね、さっきねその何でしたっけ、あの今日ありがとうございましたの中で、
うん、
そう
ね、書いてましたね、
なんて書いてありましたっけ、なんかね、
うん、
あのいろんな経験をされて、
うん、
それで、あ、そっか、不登校になったとしても、うん、それをなんかきちんと受け止めてあげる、
うん
うん、だから僕の中でなんかね、そのいろんな例えば自分の、ね、子供も不登校だったりもしましたけれども、うん、自分もいろんな経験をしてたので、
はい、
ある程度のよっぽどのことがなければ、うん、僕多分一般の人たちっていうのは変な言い方ですけども、
うん、
皆さんが想定外と思ってることも僕の中では想定内だったりするんですね、
うんうんうん、
なので先ほど感想の中にもありましたけれども、不登校になったりとか学校行かないとか宿題やらないとか、ね、そこでなんか親がガミガミと子供に対してギクシャクとするとかガミガミ言うとか、うん、壁を作ってあげるとか、そういった守りのね、
うん、
高い塀を作ってあげるんじゃなくて、
うん、
きちんとそこで子供のことを俯瞰してきちんと見てあげるという余裕が、
うん、
そこで僕は培うことができたんじゃないかなと思いますよね、
う
ん、
そうですね、うん、だからあの何にも悪いことってないと思うんですよ、
はい
はい、いいこと悪いことってなくて、うんうん、どう捉えるかだけじゃないですか。なので、うん、恐れすぎかなと。
ああ、そうですね。
あの、じゃあ私よくママに言うんですけど、うん、あの、こうこうこうなんです、うん、子供がすごい心配なんです、だからこうさせるんです、うん、っておっしゃるんですけど、うん、
はいはい、
そうなったとして、うん、最悪な状況になったらどうなるんですかって聞くと、うん、 あの高校こうなります、うん、例えば受験に落ちて、うん、一番下の高校に行くことになると思います、うん、じゃあ一番下の高校に行ったらどうなんですか、うん、って聞くと、うん、一番下の高校に行ったら就職ができないと思います、就職ができなかったらどうなの、ニートになると思います、フリーターになると思います、フリーターになったらどうなのって聞いてくとね、まあ死なないんですよ、どこまで行っても、そこから全然学びもあって復活した人なんていっぱいいるし、そのどん底を経験した人が逆にすごい力出せることってありますよね。だからなってもいいんじゃないのかなと。それは無責任だとかね、いや全然なんか分かってくれないっていうふうになるかもしれないんですけれども、それぐらいの多分覚悟がチャーリーさん終わりになるなと、自分がそれを経験してるので、はい、
でも正直言ってそこの覚悟をねあるつもりでしたが、実際自分の子供になるとなかなかやっぱりできなかったですね。
できなかったですか。
でもそこでやっぱりその学びをしましたね、いろんなね、心理学の勉強したりとかコーチングの勉強や NLP の勉強したりとか、いろんな学び、まあ魔法の質問もそうですけれども、いろんな学びをしてこの子にどうやって向き合えばいいんだろう、実際自分がそうだったにもかかわらず、でも女の子娘に対してどう接すればいいんだろうすらも全く分からなかったですよ。
まあでもその時は一番娘さんが辛い時ですからね、
う
ん、
そうですね、
本人が一番辛いので、ね、
本人が一番今の状況を把握して今一番どうしなきゃいけないんだっていう実感してると思うんですよね、うん、でもどうしていいか分からないっていう多分状況なんですよね、うん、その時に親があんたこうしなさいなんて言われたらその子はどうなるんだってことですよね。なんかどん底に引きずり下ろしてるみたいなね、うん、状態になってしまうんじゃないかなと思うんですね。
なので、うん、思うのが、お母さん、うん、お父さんがもっと俯瞰をして、うん、悩むことがすごく大人の美学ではなくて、悩み苦しんで人生って辛いものだっていうのが大人の美学なのではなくて、もっとなんていうのかな、ああそんなちっちゃなことね、そういうこともあるよねって見守れたり、ちょっとそれをこう方向性を変えてあげるみたいなことができる大人だったらいいなと思うんですね、私はね、
はいはい、
だからやっぱりそれはいろんな経験を知ってたり、まあ、ご自身もね、いろんな痛みが分かっていたりする人ってその遊びがあるような気がする、すごく。だから想定内なんです、はいはい、ほとんどのことは想定内なんですっておっしゃるんですけど、捉え方なのかな、はいはい、
そうですね、なんだろうな、多分その不登校になったらどうしよう、何になったらどうしよう、何になったらどうしようって親が思ってるだけだと思うんですね。
そうですね、
だって子供は不登校になる、これやんなきゃ不登校になっちゃうからっていう、そんなことなんて多分何にも考えてないと思うんですよね、
うんうんうんう
ん、だっていい学校行かなかったらこうなるとか、いい就職先行かなかったら幸せになれないとかっていうのって大人じゃないですか、
うんうん、
それは大人が勝手に自分の何だろう、想像上で多分勝手にその枠を決めちゃって子供に与えてるだけだと思うんですね、
うんうんうん、
じゃあ子供はどう思ってるのかって親って聞いたことあるのかなっていうふうに思うんですよね。
うーん、
私はこう思ってるんだけども、あなたさどういうふうに思うっていうなんか対話をすることの方がよっぽど大切だなと思うし、なんだろうな、あんたこういうふうになったら勉強しなかったらこうなっちゃうわよなんていうのはあなたの意見でしょって話ですよね、本当にね。僕はだって先ほども言いましたけれども、高校入って高校実は4年間行ったんですね、無規定が2回あってそれです
ごい人生ですね。
それであれなんですよ、無規定中に毎日学校行くんですけれども、バイクで捕まってる、バレちゃって無規定になってるにかかわらずバイクで学校行ってたんですね。 ほんでバイクを裏に止めて、
やばいやつですね。
で、あの先生のところ行って毎日反省文書くんですね。でその反省文がの内容が、お前らの枠にはハマらないって書いて思うツボにはハマらないって書いて、多分僕はその時先生方は目の上の単行部だから、この、まあ、一応進学校だったんですね。だったので そんな、ね、進学校からこんな子供が出ちゃったらまずい、だから早く自主退学をさせたいんじゃないかっていうふうに思ってたんですよ、勝手に。なんですけれども、なので僕はあえてお前らのね、思うツボにはハマらないって書いたら、なんだお前これはってことになって結局留年してしまったんですけれどもこのまたね、留年して1年間もすごいいい経験だったんですよ。マンモス校だったんで14クラスあるんですよ、40人学級。そうすると僕がダブったなんてことは誰も知らないんですよ。でも僕の存在誰も知らないんですね。そうすると暴走族のリーダーにもかかわらず、進学校のペラペラな、まあ、一個下の後輩ですよね、にじめられるわけですよ、ダブリッツ。でも僕はそこでずっと1年間耐えたんですね。で親の望んでることはやっぱり1年間留年してでも高校を卒業してほしいっていうふうに思ってたことはよく僕は分かってたので、どんなことがあっても誰にどんな風にいじめられたとしても、先生にどんな圧力でお前自主退学しろっていう風に言われたとしても絶対にやめないと思ったんですね。
なるほど。
そこはものすごく実は辛かったですけども、でもそれが今ではそのなんだろうな、忍耐力
なってるね、
なってると思いますね、
バネになってるんですね。
そう
だから何にも不必要なことってないんですよね。そうそう、へえ、面白いですね。
なんですよね。
なので、なんか、本当に多分みんなお母さん方、今日のチャーリーの話聞いて、そこを学んだと思いますね。恐れることはないんだな、人生やっぱりやり直しは効くし、やっぱり人間って良くなりたいので、みんな子供が一番良くなりたいので、お母さんが思うよりずっと自分の人生ですからね。そんな悪くなりたくって 悪くなってる子なんていないので、どんどん良くなっていきたい、でももがいてるので、もうちょっとお母さんたちが大きな、なんかもっと経験していただいて、お母さん自身もね、大きなこう視野で応援してあげれるといいのかなってちょっと思いました。
そうですね、
はい、
ちょっとそこで思っちゃったんですけど、
何ですか？
でもママサプリじゃないですか、
はい、
ママで学んでる人って結構最近いますよ ね、 なんかね、
ママで、
だってママが学んでる人たち、ママで、ママだからママという
存在、ママを学んでるね、
そうそうそう、っていうの、そうっていう人たち多いなと思ったけども、なんか逆にママが子供をどうしようっていうふうに思うように、なんか逆にパパがママをなんか
包む、
何包むんじゃなくて、押さえつけちゃってるようなパパも多いなってふとちょっと思ったんですけど今、
また飛ぶよね、
ねえ、ちょっと飛んじゃったけどそう、なのでちょっと笑いながら今ね、ちょっと、この話しちゃ飛んじゃっていいのかなと思ったんですけども、
なるほど、
まあ、これは多分ね、
まあ、ちょっと次週
に、ね、ですよ ね、 多分 ね、 多分ね、
はいはい、続けていきたいと思います、はいはい、飛ばないでください、はいはい、勝手にね、
はいはい、次の話題になっちゃったんですよね、
はい、まあやっぱり、いろんな人生あっていいも悪いもない、ということで、はい、大きく、楽しく、いきましょう、はい、ということで締めくくると
思います、はい、すごい強引な締め方ですね、
はい、楽しく大きく、もう本当に、ね、はい、つまんない、悩まなくていい、そんな深く考えなくていい、っていうことがメッセージですよね。
素晴らしいですね、はい、強引な締め方が、
ね、はい、強引なんです私ね、いつもね、はいはい、ということで、またね、お付き合いいただきましてありがとうございました、はい、チャーリーの、子供は悪い子に育てなさいっていう本を、執筆されてます、はい、この本をですね、リスナーの皆様に1名にプレゼントさせていただきたいと思いますので、お名前、ご住所、感想の方を、こちらのブログ、もしくはシマラヤのコメント、もしくは、ママサプリホームページのお問い合わせフォームからお寄せいただきましたら、抽選で1名の方にプレゼントさせていただきます、
はい、
それでは皆様、来週もぜひぜひ、お楽しみになさってください。また次週お会いしましょう、
はい、
さようなら、
はい、ありがとうございました。
この番組は日通の提供でお送りしました。